定時までに帰れるラジオ。この番組はビジネスパーソンの皆さんが定時までに帰れることをサポートするために業務効率化やキャリアアップに役立つ情報をお届けします。パーソナリティはジョーピックス編集長野上秀文です。日頃からお聞きいただきまして誠にありがとうございます。今回は定時ラジオのトライアル日曜版として、就活解禁の3月1日に横浜で開催されました就活エクスポ、いわゆる合同企業説明会のリポートをお届けしたいと思います。142の会社が出展して1442人の学生が参加しました。今の就活の最前線をできるだけ詳しく臨場感を持ってお伝えしたいと思います。リラックスした気分でお聞きいただければ嬉しいです。ジョブピックス編集部の比嘉太一さんと長田千尋さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今回はですね、2人のですね、現場のリポートの写真をですね、まあこれ音声なので私ができる限り説明しながら2人から聞き取っていくというスタイルにしたいなと思います。広い展示場、屋根も高い、コンサートとかやるような感じの雰囲気の展示場に、企業がですね、まあ、ブースを構えてですね、企業名と、まあ、パイプ椅子、それから大きなモニター、スクリーンみたいなものを置いてですね、そこにリクルートスーツを着た学生たちが、まあ、自分たちの聞きたい、興味のある企業を訪ねてですね、話を聞くというような会場です。まあ、ちょっと場所が違うということもあるかもしれないんですけれども、去年に比べると非常にちょっと人手が少なかったんじゃないかというのが比嘉さんの印象ということですかね。
印象でもありますし、本当に出展されてる企業さんもそういうことをみんな口を揃えて言っているっていうのがありました。はい。
はい、で、もうここからも具体的に行きたいんですけど、今写真がですね、みずほ銀行さんのブースのところにですね、ブース聴講者に漏れなくプレゼント、選べるグッズ3種類ということですね。みずほさんの青いですね、垂れ幕ってテーブルにですね、こう掲げて、そこにこれは Bluetooth スピーカーとイソップハンドクリームと、あと最後なんですか、これは
これエアタグみたいな
紛失、
そんないいもの配ってる
んですか。そうなんです、すごい。
みずほ銀行儲かってますね、これは。
儲かってます、はい、エアタグね、すごいですよね。
本当すごいですね、
は
い、
だからこの3つがもらえると、これは結構人気なんじゃないですか。どうでした？
それがですね、ずっと積まれている状況だった。
これ、履けなかった。
履けなかった。
本当に。
はい。まあ、これね、我々別にどこからも協賛を受けてない番組なんで、そのまま言ってもいいかなと思うんですけど、で、次がですね、これは JA さん。
そうですね、JA ですね。
これ、だいたい20席ぐらいあって、8人ぐらいですかね、いるのが。
はい、
で、あとですね、これはなんか結構派手な感じでありますけども、スシローですね、これは。
スシローです。はい。
結構学生さんいらっしゃる感じですか、これは。
スシローすごかったですね。
スシローすごかった。
スシローの人気すごいなっていう。
こう世界的な外食チェーンとして今こう海外進出みたいなのもやってるので、それで人気なんですけど、どんな感じのなんか説明とか。
まあ、結構その説明される方がテンション高く、まあ、世界の外食チェーンっていうことを掲げて、もうものすごい熱量で説明してましたね。
あ、やっぱり飲食店なんで。そこら辺のこうなんか売り込み具合みたいなのは寿司三昧じゃないけど、こうすごくあるんですね。
そうですね。
はい、今喋っていただいているのは編集部のですね、来年社会人になる長田千尋さんですけども、これだけ大きな会場で140社出てて1400人ってことは、まあ1ブース10人取ったらもう終わりみたいな感じなんで、結構取り合いっぽいなっていう印象を受けるんですけど、来てる学生をですね、
なんかやっぱり声かけがすごくてですね、
はい、
中には引っ越し業界はですね、お兄ちゃんお兄ちゃんこっちこっちって言って、
は
あ、もう本当に繁華街の雰囲気、
そう、出ていってはいけない領域とかあるんですか、そのなんか
いや、そのキャッチの
ルールみたいな、こっからここは境界線でダメみたいな、それはない
んだ。それはないんですけど、
はい、
ただやっぱこう通路にですね、やっぱ企業さんもですね、採用担当者が連なって並んでいて、皆さんチラシを持ってるんですね、自分の企業の渡そうとするっていう様子が見られ
る。なるほどね。だからその自分たちのブース、店に引き寄せるってい
う
ところでチラシを持って、本当にだからこれはもう飲食街みたいな感じ。
いや本当にそんな感じでしたね。
だからその中で言ったらやっぱスシロー強いですよね、やっぱり、ね、
スシロー強い、
スシロー強かったな
こう学生をとにかく呼び込もうという熱意を感じましたね。
はい、
はい、
次はですね、13時15分から待機かという、こう
これはですね、パーソナルカラー診断っていうのをやってくれるブースみたいですね。すごく女子学生が列をなしていた。
まあ、面接とかでやっぱり面接は見た目が勝負みたいな本も一時期流行りましたけども、人は第一印象みたいなのあったので、 まあ、この黒子に包んだ就活生とてパーソナルカラーでですね、何かこう見せていくみたいな、それのこう診断をしてくれると、
はいはいはい、
そういうブースがあってこう行っているということですか、これは。
そうです、
学生がだいたい40人ぐらいこう並んでる、女子学生ばっかりですね、並んでる写真を今見ましたけども。
女子学生しかいないんですね。
あとはですね、サカイホールディングスの関連会社の就活脱出ゲーム、君だけのホワイト企業を見つけろっていうちょっといいキャッチコピーつけてますね、はい、企業側の声も取材いただきましたので、その声を紹介したいと思うんですけれども、携帯販売店のサカイホールディングスの関連会社の人事担当者の方の声を聞きました。
最近のですね、就活生の状況とかっていうのはどういうふうに今回見られてますか。
そうですね、やっぱり例年より何ていうんですかね、内定の早期化っていうのが早まっていて、すでにこうインターンの時に内定承諾をしていたりとか、そういった学生さんが多いなっていう印象で、まあ、今回の3月の就活解禁で豪雪にこう来る学生さんっていうのは、一応もう会社決まってるけど他の企業さんもちょっと漏れがないか見に来たいなみたいな感じで見に来られてる学生さんが多いんで、
やっぱ昨年と比べて3月1日用意スタートみたいな感じの学生がやっぱ少ないっていう感じますかね、
は
い、
そうですね、やっぱり少なくなってきてるなっていう感じではいます。まあ、オンラインとかも今主流になってきてるので、まあ、ある程度多分ネット上で会社の内容とかも調べてくる学生さんも多いので、まあ、直接足運ぶっていうのはなかなか少なくなってきてるかなって思いますね。一応ですね、今回選考会で脱出ゲームっていうのをさせていただいていて、一応選考4つのステージを用意させてもらってるんですけど、一応最初のステージではグループワーク、次のステージでもグループワークで、サードステージだと面談で、4つ目のステージで、一応役員面談っていうのを用意させてもらってて、でそれ全部4つのステージクリアすると一応内定をお出しするっていう、まあ、それを含めてこう脱出ゲームという形でやらさせていただいてます。
これはちょっとなんかエンタメ性が入ってる感じがするんですが、はい、それを取り入れた、はい、まあ、理由っていうのは何だったんでしょう。
そうですね、やっぱり一番はこう差別化の部分で、一応弊社がモバイル事業を展開してるんですけど、ちょっともうモバイル事業っていうとちょっと不人気業界っていう印象が強いので、僕らでは会社の説明っていうのを基本的には合同説明会では全くせずに、一応この人と働きたいっていう方を取って、僕らとこう密にいろいろですね会話して、学生さんがこの人と働きたいってなって入社をしてもらうっていうコンセプトでやらせてもらってるので、じゃあそういった意味でちょっと差別化でエンタメ性を取り入れているって感じですね。第一印象で結構決める学生さんも多いので、やっぱり足を止めてくれる率っていうのはすごく高いんじゃないかなと思ってます。
面白いですね、はい、合同企業説明会なのに説明はしないと。
そうです、
脱出ゲームを作って、はい、最後まで行くと内定が出るんですか。
出るです、脱出が内定です
こうパネルがあってですね、そこに自己 PR、 結構大きめのですね、もう大判パネルで自己 PR のなんか文章がなんか赤字が入ってるもの写真ありますけど、これはどういうもんでしょうか。
実際の学生が書いた ES の例えば
エントリーシート、ね、
エントリーシートですね、エントリーシートの文章とこの添削した文章を比較できるような展示ですね。
これマイナビさんが用意してる。
はい、そうです、マイナビが用意してます。
元の文章と添削後の文章とワンポイントアドバイスみたいなものが写真展みたいな感じでずらっと並んでいて、まあ、参考にしてくださいみたいなブースもあるということ。
なのでスマホで写真を撮ってる学生が多かったですね、この文章を。
あ、持ち帰ってそれを自分の参考にしようと、
うん、参考にしようということで、もうみんなスマホを片手にこう見てるような感じ。
ヒルトングループはこれ今スライドをですね、学生さんがですね6、7人ぐらいメモ片手に聞いてる様子なんですけれども、スライドの1枚が社会貢献活動ということで、やっぱり企業の業務の内容だけじゃなくて、まあ、うちの会社ってこういうことやってますよみたいな説明っていうのも結構ある感じですか。
そうですね、会社のやっぱり PR っていうのをやってる企業さん多いと思います。とってもやっぱりファンにもなってほしいと思ってるんでしょうね、事業してもらって。
そうですかね。でもこれ一方で、うん、なんかこう会社の PR じゃないですか、広告ですよね、ある意味ね。
あ、そうです、広告ですね。
これ就活を終えたばかりの長田さんからするとどこまで響くのかなっていう、こういう話が。
そうですね、まあちょっと説明会、まあ、合同説明会、まあ、去年何度か行ったんですけど、まあ、正直あんまり覚えてないです あんま響かない人もいるっていう感じで、響く人ももちろんいます。
バーコード。
あ、そうですね、はい、バーコード。
道の、これ本当になんか歌舞伎町っぽい、ちょっと歌舞伎町に怒られるかもしれないですけど、サンドイッチマンですよね、これ、つまり。その前後にですね、まあ、これ QR コードを背中につけてですね、ここ読み取ってくださいみたいな、こう涙ぐましい努力がこう感じられますけども、上から少し撮った感じでいきますと、やっぱり、まあこれ、企業のブースでですね、その企業から一人で乗り込んでるっていう人はほぼいないので、まあ2、3人がですね、こう若干手持ち無沙汰に、安めの格好をしてるみたいな写真がありますけど、様子がありますけども、やっぱりこう、なんかこう待ち受けてるっていうかね、来てください、うちにみたいな感じですかね、こう今の売り手市場を反映しているような、学生優位の反映しているような感じでしょうか。印象的な、あの学生側のこうなんか識別とか、なんかありますか？
そうですね、あのリクルートスーツに理系学生っていうバッジが貼られていたのが学生もいましたね。
それはあの会場で配られてるってこと？
入り口で配られた、うん、
なるほど。で文系のバッジはない？
ない
ないです。
それなんかちょっとエコひいきじゃないの？それ
理系がなんか大事にされてる感がありますよね。
まあね、今のやっぱりこの AI データ取り分 DX 人材求めてますの時代に、まあなんか文系もそういうの目指しましょうみたいなこと言ってるんですけど、やっぱり就活でお二人見た感じだと理系の方が優遇されてる感じがしました？
いや、もう全然違いますね。本当に理系だとやっぱ呼び込みが違いますよね。本当に、あ、理系の男の子みたいな。
あ、そのバッジを見て、そう、ね、もうそのキャッチの社員の人がこう、あ、理系の方こちらどうぞみたいな。
そうです、そうです。
なかなかこれはちょっと、
ただもう本当に理系のバッジをつけてる人が少ないんですよね。
だからもうすでにオンラインの説明会であったりインターンであったりですでに内々手が出ているという場合はここに来る必要ないですから、うんうん、まあそれで来ているのが少ないと。
そうですね。なんでエンジニアとかのところは本当誰もいなかったので席に
エンジニア募集している企業さんのところには、はい、もうすでにもうエンジニアさんも引く手あまただという状況から踏まえると、はい、うん、この合同企業説明会でわざわざバッチつけてそのブースまで行くってなるともう本当にいないと、うん、小沢さん、まあここまで聞いていただいて少し、まあ先ほどですねガラガラとかで行く意味あるんじゃないないんじゃないかみたいな声あったんですけど、まあ就活終えたばっかりでこの春から社会人になるということなんですけど、いかがですか？
そうですね、やっぱりなんか意味ないとか言われるんですけど、僕はこれ行くべきだなって思いました、
ね、今こそ
今こそこれはめちゃくちゃ大きなチャンスだと思います。
その心は、
まあ、まず人がいないんで、はい、まあ、大手行きたいってなったら、まあ、確実にやっぱ採用担当者に顔を覚えてもらったりとかするとすごくアドバンテージになるんですね。で人がいないところ でこう採用担当者の方に行ってでしっかり質問をしたりだとか名刺を交換してで名前覚えてまた電話してで情報を聞き出してっていうと、すごくオンライン、普段みんなオンラインでやってるんですけど、それが実際できるのがこの合同説明会、人がいないからこそできるこの良さっていうのが、
なるほど、ここにある。逆張りでね、
逆張りで
確かに、あのちょっとこれ別の取材でですね、東京の私立の大学に通う女子大生がすでにまあ昨年末に内定を得ている人なんですけども、今もまあ就活続けてるんだけどこの合同説明会には興味ありませんと。でなんでですかって聞くと、まあ、一つが、まあ、こう大企業が出展していてもですね顔を覚えてもらいにくいと、たくさんみんな行くからと、接触を試みる学生が多いから、まあ、容易にそれが想像できるからっていうのが一つ目と、二つ目がですね SNS とかオンラインコミュニティがこう発達してるんでもうネットで情報を取れるからあのわざわざ行かなくてもいいというようなことを言ってたんですけど、今の長田さんのもう就活を終えて社会人になる方何言ってんだとそうじゃねえと。
そうですね。
あの、この今少なくなってる今こそ、で、企業側はまだ構えてますからね、まだ。で、今こそ狙い、さっきのメガバンクもそうですよね。20席のもしガラガラの中で最前列で聞いてたら、ちょっとね、採用担当者としてはちょっと。
おって思います、
ね。おって思いましたね、なんか。
やっぱオンラインでみんなやってる中で、いかにそのみんなより一歩抜けてやるかっていうのが、まあ、その就活をゲームとして例えると、その、あるんですけど、やっぱその中でアドバンテージになるのが、まあ、顔覚えてもらったりとか生の情報を聞くってので、みんなやってないからこそ今やるべきっていう感じですね。
今日はですね、3月1日の就活解禁日と、来年の2025年卒業生の学生のですね、就活奮闘の最前線の様子をですね、ジョブピック編集部の比嘉大志さんと長田千尋さんに報告いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
定時までに帰れるラジオ、お相手は野上秀文でした。番組の感想はカタカナでハッシュタグ定時ラジオとつけて、ぜひ SNS に投稿してください。今回はトライアルの日曜版でした。通常の放送は火曜日と金曜日の週2回の公開で、フォローいただけますと最新話が届きます。それではまた次回。